こんにちは。ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2023年5月17日水曜日夕方5時台に録音をしております。今回のポッドキャスト、最後までよろしくお願いいたします。このポッドキャストはアメリカのビルボードによるグローバルチャート、そして日本の、ビルボードジャパン、こちらのソングチャート、トップ10もしくはトップ5を紹介していきます。よろしくお願いします。さて、私なんですけれども、音楽チャートアナライザーという肩書きもあるんですが、ここ最近はですね、プロポーザーという名前で名乗って活動をしています。実はなぜこの肩書きを名乗るようになったかっていう理由についてはブログで書いてるんですけれど、書こうと思ってるんですが、というか原稿はあるんですけれども、ちょっとまだまだ上げられない状態ではあるんですけれども、実はですね、音楽チャートから見えてくるものがあると。例えば、チャートの、改善点とか、それから、音楽作品の、売り方とか、広げ方に関する改善点とかっていうのが見えてくるんですね。で、それを踏まえて、業界に対しての提案というのを勝手ながら行っているというのが自分のスタンスです。ビルボードジャパンのチャートの分析とか予想をされる方がいらっしゃいますし、非常にその予想といいますか、その分析力、その数字の出し方っていうのは自分以上にはるかに長けている方っていうのもいらっしゃいます。じゃあ自分が何ができるかって言った時に、数字の分析っていうか集計っていうのも行ってはいるんですけれども、それ以上に毎日ブログで、いろんなことを書いていて、それをよりこう生かしていくことはできないかなと思ったのと、ちょっと以前、トラブルというか、自分の責任がないわけでもないんですけれども、っていうものにちょっとあったときに、自分の立ち位置って何だろうって思ったときに、やはりその、社会に問題があれば、不条理があれば、それをどうやって解決していくのか、っていうことを人一倍考えているんだよなと。っていうのを、前もここのポッドキャストで話しましたけど、19年前の6月に、著作権法改正法案というのが成立しました。いわゆる改悪の法案なんですけれども、で、その前後に動いたことによって、輸入版 CD が規制される可能性というものがほぼなくなったということがあって、それを経験したものとして、何かしらその不条理が発生する可能性があったときに、きちんと提案することっていうのは絶対必要だなっていうことを学んだので、それを、礎にして、音楽チャートにおいても見えてきたものから、考えられる不条理について解決していきましょうという提案を行っております。なので、社会問題とかにこう研究すると、結構アレルギーっていうのはあったりするんですけれども、自分はそういう立ち位置でやってますんで、ぜひとも今後とも、ご覧いただける方はぜひともよろしくお願いいたします。ということと、5月15日付のブログ今音、毎日更新しているこのブログ今音で、ジャニーズ事務所の性加害問題について取り上げました。ようやくメディアが動き始めたっていうこの問題に関して、自分はちょっと立ち位置を変えて、ジャニーズの作品、音楽作品のチャートアクションというものがいかに独特なものであるか、そしてそれはきちんと変えなければいけないということについて言及をしています。直接関係ないっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、メディアが報じてこなかったことによって、20年、ほど前の裁判の結果とかがきちんと報じられずに、結果、亡くなるまでずっと続いてしまっていたことと、メディアが、きちんと取り上げないということで、そのジャニーズ事務所を離れた方だったり、ライバルと称される方がきちんとメディアで活躍できない状況っていうのが共通しているというふうに思いますし、それによって優遇を受ける、作品側が、結局メディアが批判するっていうことをしていないがために、デジタルの方を基本的に解禁をしていないっていう箇所が多いっていうこととも、通底しているというふうに考えています。詳しくは、5月15日付のブログ今音をご覧いただきたいというふうに思うんですけれども、ぜひとも、このね、性加害の噂というか、ことは、多くの方が知っていた であろうってことを考えると、やっぱり声を出すことっていうのは絶対必要だっていうふうに思いますので、まあ、自分はその姿勢でそれを形にしてやっているんですけれども、もう一方お一方がぜひともこれおかしいんじゃないかっていう時にはきちんと声を上げるってことが必要だと思いますんで、ぜひともそれを唱えることを願っております。まあ、ちなみに、自分はブログとかツイートとかでやっていると結構、うざがられてるだろうなってことは承知をしているんですけれども、まあ、これが自分の性格でもありますし、あとは指摘する際には絶対に侮辱的な表現は使わないってことを決めてやっております。ただもしそれが侮辱と思われるってことがあれば、ぜひともご指摘いただければというふうにも思っております。それから、自分がずっとブログを書いてきて思ったのは、ちゃんと読んでくださっている方には届いているということです。まあ、そうでなければコラムの、寄稿の依頼とかをいただくこともまずないですし、なので、形にすることによって何かしら届くってことはある、必ずあるというふうに思いますんで、何か、不条理が発生したと思った際に述べるというだけじゃなくて、これはいいよと思ったことを、ツイートで書くのもいいんですけれども、できればノートとかブログとか、ノートってサービスですね。ウェブサービスのノートとかブログとかで書くことは絶対糧になる、なりますし、自分だけじゃなくて、それを見た方にとっても大きな支えになっていって、それが何かしらの形で広まっていく。そして、そこから新たな、例えば仕事とかが増えることもあると思いますので、ぜひとも形にすることを、皆さんにお勧めしたいというふうに思っております。ちょっと力説してしまったので、7分くらい経ってしまいましたけれども、では、音楽チャートの方に行きたいと思います。まずは、日本時間5月16日火曜日に発表されました、5月20日付、アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10紹介します。10位先週と変わらずテイラー・スウィフト、アンチヒーロー。9位先週からワンランクダウン、ザ・ウィーケンド&アリアナ・グランデ、ダイ・フォー・ユー。8位先週から3ランクアップ、トゥーシー、フェイバリッツ・ソング。7位先週と変わらずグループ・フロンテラ&バッド・バニー、ウンプリシエント。6位先週と変わらずメトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンド&21サベージ、クリーピン。5位先週と変わらずレマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。4位先週と変わらずエスラ・ボン・アーマード&ペソ・プルマ、エラ・バイラ・ソラ。3位先週と変わらずマイリ・サイラス、フラワーズ。2位選手と変わらずシザ9秒、そして1位選手と変わらずモーガン・ウォレン、ラストナイト。以上が5月20日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10紹介しました。ということで、今回のチャートもモーガン・ウォレン、ラストナイトが制しています。アルバムチャート、この曲を含むアルバム One Thing at a Time も初登場からなんと10週連続で首位を獲得ということで、異例の大ヒットというふうになっております。異例というとちょっと失礼かもしれませんが、モーガン・ウォレン、この作品が初の、チャート制覇というふうになるんですけれども、これまでストリーミングが強かった、一方でラジオが、そこまで大きく伸びるというわけではなかったかもしれない彼にとって、今回のラストナイトに関しましてはそのラジオでも強さを発揮しているということになります。今回も 8% アップしまして6020万を獲得、この指標5位まで上がってきているということで、若手の方カントリー歌手に関してはラジオは強い、全体ではラジオ強いカントリーにあって、若手はそこまで強くないというイメージもあったんですけれども、ここでも強さを発揮して今も伸びているという状況です。それからストリーミング前の週から 6% アップ3430万獲得しまして、この指標では首位に返り咲きを果たしております。通算8週目ということで、しばらくこの曲の強さは続くんじゃないかというふうに思われます。ちなみにミュージックビデオはこの曲存在をしていないんですよね。なのでもしかしたらどっかのタイミングでミュージックビデオを出すんじゃないのかなというふうにも思います。で今回、なんですけれども、新たなトップ10入りが2 3 Favorite Song 3ランクアップの8位に入ってきまして、キャリア初のトップ10入り達成です。この曲なんですけれども、ストリーミングは2070万、ダウンロードが3000、ラジオは2850万、どの数字も、適度に獲得をしているということなんですが、今回、ダウンロード以外の2つの指標は上がっているんです。この上昇に寄与したのが今回の集計期間初日5月5日の金曜日にリリースされました R&B 歌手のカリードを迎えたバージョン、この存在が大きいんですね。アメリカのチャート、それからグローバルチャートはいろんなバージョン、リミックスも含めて合算されますけれども、この合算の際にオリジナルバージョンよりも、例えば、歌手が追加されたバージョン の方がポイントが大きくなれば、その追加された歌手もクレジットになるんですけれども、今回の 2C フェイバリットソングに関しましては 2C 単独名義となっておりますので、カリードを含めたバージョンというのは、多数派にはなっていないということです。ただもしかしたらこのカリードを迎えたバージョンが人気になっていくことによってクレジットが変わっていくこともあり得るかもしれません。こちらの動向にも注目をしていきたいというふうに思うんですが、このフェイバリットソング、上昇に寄与しているのは TikTok だということで、これはあのアメリカのビルボードの記事でも書いているんですけれども、やはり TikTok の存在は大きいと、いうこと、さらにはこのフェイバリットソングにおいてもスピードアップバージョン、スペードアップ、こちらの方が出ているということも大きく影響しているということがよくわかります。というわけで、まずはアメリカのチャートについてお届けしたんですけれども、では、グローバルチャートについてもチェックしていきましょう。まずはグローバル200のトップ5です。5位マイリー・サイラス・フラワーズ、4位ヤングルキャス&ペソプルマ・ラベベ、3位50/50キューピッド、2位グループフロンテラ&バッドバニー・ウンプリシェント、1位エサラ・ボン・アーマード&ペソプルマ・エラ・バイラストラとなっております。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング S、 こちらのトップ5は5位マイリー・サイラス・フラワーズ、4位エサラ・ボン・アーマード&ペソプルマ・エラ・バイラストラ、3位ヤングルキャス&ペソプルマ・ラ・ベベ、2位50/50キューピッド、1位グループフロンテラ&バッドバニー・アンプリシェントとなっております。先週まで2週続けてトップ3がメキシコの曲で占められていたんですけれども、この牙城が崩れまして、グローバル200で3位、グローバルエクスクルーディング S、 こちらの方では2位に韓国の女性ダンスボーカルグループ50/50によるキューピッドが上がってきました。ストリーミングの勢いが特に強くてですね、グローバル200ストリーミング前の週から 8% アップ、グローバルエクスクルーディング S、 こちらの方では 8% アップということになっております。あ、ちなみにダウンロードも強いですね今回、グローバル200 38% アップ、それからグローバルエクスクリーン S、 こちらの方では 24% アップ、まあ、とはいえ前者が5000、後者が2000ですから、まあ、そこまで強い数字ではないのかもしれません。でこの曲に関しましては、オリジナルバージョン韓国語版、それから、ツインバージョンというですね英語版もヒットに貢献したのみならず、この英語版の、スピードアップバージョン、スピードアップも影響を及ぼしているということです。ともすれば来週以降どうなっていくのか、この数字に注目を、順に注目をしていきたいというふうに思います。で K-POP に関しましては、例えば BTS だったりブラックピンクだったりがグローバルチャートで強さを発揮していました。でこれは、特に所有指標が強くて初週からドンと上がっていくと、でしかも、接触指標においても、週間で1億回超えを達成することも少なくなかったという状況でした。ただグローバルチャートもそうなんですが、特にアメリカのチャートでは登場2週目以降所有指標の急落に伴い、一方で接触指標がそこまで強くないがゆえに、下がっていくという傾向もありました。まあ、その中にあって BTS のバターだったりダイナマイトといった英語詞の曲に関しましては、所有指標が高い状態を続ける、まあ、日本でいうところの、ハーフミリオンをずっと続けるっていう、ちょっとかなり特殊な状況によって、まあ、上位をキープしていた、アメリカの方では、複数種を獲得していたってこともあったんですが、 K-POP 全体的には、最初ドカンと上に行ってその後下がってくる傾向というのがありました。でその中にあって、ブラックピンクのメンバーのソロ作品からまあ始まったというふうに見ているんですけれども、特に第4世代の女性がある、ダンスボーカルグループにおいては接触指標が安定することによってロングヒットするっていう傾向がありました。ルセラフィムだったり、それからアイブだったり、あとは、ニュージーンズだったりという傾向があったんですが、その傾向がさらに強くなったのが今回の 50/50 キューピッドというふうに見ていますし、このキューピッドに関しては英語版の登場というのも大きく、寄与しているというふうに考えておりますので、ともすれば、K-POP の今後の動きとして、例えば、外国語版のリリースを早めに行ったりとか、それから、TikTok のスペードアップバージョンというのを早めに用意したりということも出てくる可能性があるかもしれません。この今回の 50/50 キューピッドの成功というものが、ともすれば、チャートに大きく、チャートに言いますか、K-POP の、まあ、動向、チャートの動向もそうですし、リリース動向というのも変えていく可能性があるんじゃないのかなというふうに感じています。というわけで、 以上、アメリカビルボードによるグローバルチャートトップ5についてもお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。5月17日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お伝えします。チュイ選手から2ランクアップ、ルセラフィムフィーチャリングナイル・ロジャース、失礼しました、アンフォーギブン。9位選手と変わらず、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。8位選手から1ランクダウン、マン・ウィザ・ウィッシュン&ミレイ、絆の奇跡。7位選手から3ランクアップ、オフィシャルヒゲダンディズム、タトゥー。6位選手と変わらず、バウンディ、怪獣の花歌。5位初登場、ナイト・エー、オール・イン。4位選手から4ランクアップ、ミセス・グリーンアップル、ケセラセラ。3位選手と変わらず、失礼しました、初登場ですね。関ジャニ∞、未完成。2位選手から2ランクアップ、スピッツ、美しいヒレ。1位は選手と変わらず5連覇達成です。夜遊び、アイドル。以上が5月17日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10、お届けしました。というわけで、夜遊び、アイドル、初登場から5連覇を達成しています。これを録音しているのが今5時20分台なんですけれども、この直前に、ビルボールジャパンソングチャートの、総合チャートの、記事が出ました。でですね、今回の集計期間が5月8日の月曜日からの1週間ということで、前週その前の週は、ゴールデンウィーク大型連休の期間ということで、ストリーミングが伸びる傾向にあったですけれども、今回のストリーミング再生回数は、前回に比べて 101.7%、 2586万696回という再生回数を記録しているんですね、このアイドルが。ということで、お休み中を経てさらに伸びたっていう非常に稀有な動きをしているということが、今回から見られます。で、今回のこのストリーミング再生回数に、カウント対象となっております Spotify に関しましては、今回の集計期間最終日5月14日の日曜日に、デイリー再生回数の新記録をこのアイドルが樹立しているっていうこともありまして、まだこの曲は伸びていくんだろうなということが考えられます。いかんせん、ビルボールジャパンの記事に関しましては、今回の、アイドルのですね、動画再生回数に関しては記載がないので、動画伸びたかどうかっていうのは正直これ分かりかねるんで、ぜひともビルボールジャパンには動画再生の記載と、さらに言えば動画再生チャートについても記事をアップしてほしいなっていうふうに思うんですが、とりあえずのアニメの後半に向けてまだ伸びていくだろうなというふうにも思いますし、フィジカルリリースが6月にありますんで、そのタイミングまでともすれば伸びていく可能性もあるのではないかというふうに感じています。今後の動向にも注目というところです。で、一方で、今回2位まで再浮上しましたスピッツ、美しいヒレ、これまでずっと、フィジカルセールスに強かったり、LINE ミュージック再生キャンペーンの影響もあって強かった作品というものを、曲の影響でちょっと下がってはいたんですけれども、相変わらずの強さを見せまして、今回2位に戻ってきたという形です。このスピッツ美しいヒレ、名探偵コナンの映画の、主題歌となっておりますけれども、今回のストリーミング再生回数は 2.5% 増、102.5% ですね、993万5557回と、なんと1000万回再生に近づいているということです。ですから、この動向を見ると、この曲もロングヒットをするだろうな、ということが考えられます。ちょっと僕はツイートを以前したんですけれども、ぜひとも今年の紅白歌合戦、スピッツに今のうちからお声掛けするっていうことをお勧めしたいと。いうふうに思ってます。紅白に関する記事も、書いたり、インタビューにも答えた身として、これはぜひともですね、ロングヒットする可能性高いので、お声掛けするのがいいんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、3位に今回初登場しているのが、関ジャニ∞未完成なんですけれども、注目はですね、この曲のチャートインサイト、チャート録指標の構成、割合ですね、これがわかるんですけれども、なんとこの未完成に関しましては、フィジカルセールスのみで加算されていると。他の指標は300以内に入っていないんですね。で、これは、デジタル未解禁ということで、ダウンロードやストリーミングが入っていないということもあるんですが、動画再生も300以内に入っていないということで、結構これは意外かもしれません。ただ、ジャニーズ事務所所属歌手に関しましては、 キング&プリンス以降、まあ、最近ではジャニーズ WEST も強くなってはいるんですけれども、動画再生、その前後で結構差が出てきているという印象があります。まあ、とはいえ、平成ジャンプも、新曲早くも動画再生指標20位内に入っているので、ともすればその歌手ごとにその対応だったり意識とかだったりがともすれば違ってくる可能性もあるかもしれないんですけれども、今回その動画再生指標も300位に入っていないというのはちょっと気になるところではあります。なので来週この曲フィジカルセールス加算2週目でフィジカルセールス自体は急落する性質がありますんで、こうなると下がっていく可能性があるんじゃないのかなとちょっと思っております。来週の動向も注視をしていきたいというふうに思います。でちなみになんですが、男性ダンスボーカルグループに関しましては、先週の段階でラジオ指標が強かった。で、4組がトップ10に入っていたんですね。これは極めて珍しいこととして、ビルボールジャパンの、ポッドキャストでも紹介されていましたし、まあ、それもあってですね、自分のブログ今音でもその点について書きました。で、その4曲の動向なんですが、今週も結構高い、場所にいます。で、BE:FIRST Smile Again が、ラジオ指標13位に入っています。それから、SexyZone Cream、こちらは16位に入っています。ただ、この2曲に関しましては、総合で、Smile Again は3位から11位、そして、SexyZone Cream に関しましては5位から90位に急落をしているという状況です。で、もっと言えば、先週2位に登場しておりました、The Rampage from Exile Tribe 16 Boosters に関しましては、今回100位未満ということで急落をしているという状況です。で、この動向から言えるのは、まあ、ラジオに関しては、引き続き強さを発揮しているんだけれども、そこから接触指標に、移る、まあ、移ると言いますか、まあ、そこで曲を聴いてライト層になった方がいる。そしてそのライト層になった方が、ストリーミングだったり、動画だったりをチェックする傾向というのは、そこまで強くないっていうことも考えられます。まあ、セクシーゾーンに関しましては、関ジャニ∞と同様に、多くのジャニー事務所、歌手と同様に、デジタル解禁していないのでっていうこともあるんですが、そして、BE:FIRST Smile Again に関しましては、それに加えてですね、LINE Music 再生キャンペーンが終わったっていうことも影響しているものというふうに思われます。ポイントは2週連続で、前週から半減、ほぼ半減しているということですので、今後ヒットを続けられるかが一つの焦点になるというふうに考えます。ただ、ラジオが引き続き強さを発揮しているっていうのも特徴なので、まあ、そこについて、まあ、それをどうやって、ライト層の獲得につなげていくのかっていうのは、一つの課題になっていく。これ、前週もお伝えしたことですけれども、改めてそれを申し上げたいというふうに思います。そして、BE:FIRST を輩出した BMSC からの新たな、グループ、マーゼル。彼らの、フィジカルシングルでは初となります、Vivid。こちらがデジタル先行でリリースされまして、総合で今回初登場を果たしております。22に登場しています。ラジオは3位ということで、前週に引き続き好成績を記録しております。で、ダウンロードは9位、ストリーミング89位、動画再生22位という状況で、で、来週のチャートでフィジカルセールス初加算されますので、これがどうなっていくのかという点に注目をしていきたいというふうに思いますが、これもですね、5月の 10日もしくは11日にアップされましたビルボールジャパンのポッドキャストでチャートディレクションを進める磯崎誠二さんがお伝えされていたことなんですが、自分もこのポッドキャストで先週お伝えしたんですけれども、2022年以降の、デビューした男性ダンスボーカルグループ、もしくは2022年以降にオーディションを実施したことで生まれたグループが音楽チャートでまだ強さを発揮していないというか、という状況だなというふうに感じています。まあ、その中にあって今回のマーゼル・ビビットは結構伸びてきているというふうに思うんですけれども、彼らのプレデビュー曲に関しては、大きく伸びなかったということがありましたので、まあ、今回フィジカルセールス加算されることによってどこまで伸びるかというのが一つの注目点なんですが、ただ一方で、ミッションに関しましては、100位内登場は1週のみ、4月12日公開分で100位に入ったのが最高だった。 ていうことを考えるとですね、これからこの男性ダンスボーカルグループ、2022年以降にデビューしたグループはちょっと岐路に立っていく可能性があるのかなというふうにちょっと危惧をしております。まあ、これはですね、一つ考えられるのは、まあ、オーディションですとかが結構増えていったことによって差別化が図られにくい可能性もあるのかもしれません。来週以降の投稿もちょっと踏まえてですね、この2022年以降のダンスボーカル、男性ダンスボーカルグループデビュー組の動向をチェックしていこうというふうに思います。ちなみに、来週のチャートには5月15日月曜日に、デジタルリリースされました、Travis Japan の、ナンバーも入ってくるんですよね。で、この曲ですとかもどこまで伸びていくのか、ちなみにこれを録音している5月17日以降、LINE ミュージック再生キャンペーンというものを実施されていますんで、まあ、その影響もどうなるか注視をしていきたいというふうに思います。ちなみに Travis Japan のナンバー、すいません、タイトル言ってなかったですね、申し訳ありません。この曲のタイトルなんですけれども、ムービングピースですね、と編成いたしました。というわけで、以上5月17日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。というわけで、ちょっと今回もオープニングですとかでちょっと、まあいろんな問題に対する自分のスタンスとかをちょっと申し上げましたけれども、音楽チャートについて、まあのみならず、まあその音楽チャートから見えてくる、まあ、様々な不条理とかがあった場合に、そういった問題点の指摘ですとかも行っていきます。まあそれが自分のスタンス、まあ、故に提案者、プロポーザーという名前を名乗って活動しておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。まあちょっとこの、自分のスタンスをご理解いただければ幸いです。ビルボードトップヒッツポッドキャスト、お付き合いいただきましてありがとうございました。毎週水曜日の夕方以降にこのポッドキャストはアップしております。それから、ビルボードソングチャートですとかアルバムチャートなどについて、木曜日以降のブログ今音で、自分の見方ですとかを書いておりますので、ぜひともチェックしてください。それから見方といえばもう一つなんですけれども、注目としましてですね、普段自分はビルボードジャパンソングチャートが社会的ヒットの鏡であるという考えのもと、ビルボードソングチャートをほぼ、取り上げていて、他の、複合指標からなるチャートについては取り上げていなかったんですが、今回 YOASOBI のアイドルが、もう桁外れの桁違いのヒットとなっているという状態にあって、他の複合指標チャートで、ビルボードジャパンよりもおそらく知名度が高いであろうオリコンの合算シングルランキング、それからカウンターン TV ライブライブでも取り上げられているカウンターン TV オリジナルランキングについて、ちょっと今回 YOASOBI アイドルの、大ヒット以降ですね、比較をした上でちょっとこの2つのランキングについては、ちょっと、問題があるだろうということについて記載を続けています。ちょっと結構ですね、これについては強い否定批判を行っているという形なので、ちょっともしかしたら言葉が強いと受け止める方もいらっしゃるかもしれませんが、これに注目する理由としましてですね、いろいろありまして、これ月曜日のブログ妹でもオリコンについては、その姿勢については取り上げているんですけれども、それに加えましてですね、今回オリコンが5月17日水曜日の午前4時の、記事でですね、YOASOBI アイドルが、ストリーミング、まあ、オリコン調べのストリーミング再生回数で史上最速となる登場5週目での1億回再生突破っていうことを報じているんですね。で、史上最速で大ヒットをしているっていうことが可視化された一方で、実はオリコンの、合算シングルランキングに関しましては、この YOASOBI のアイドルまだ1位を取っていないんです。最高は3位という状態で、フィジカルセールスが、についてですね、ビルボードジャパンと違ってオリコンはですね、一定以上の売上枚数に対して係数処理を行っていない、どんな売上枚数多かった場合でもそのまま加算するということを行っているために、10万枚以上売れたシングルがあれば、そちらの方が合算チャートでも優位になるという状況です。ただ今回のオリコンのこの YOASOBI の大ヒットというものの可視化された状況において、合算シングルランキングオリコンのが果たして本当に社会的ヒットの鏡と言えるかどうかということをちょっと考えてしまうんですね。 で一方で、今回5月17日公開分のビルボードジャパンソングチャット、期間を同じとするオリコンの合算シングルランキングの発表は5月19日の金曜日に、それからカウンターン TV ライブライブの発表は5月22日の月曜日が予定されているんですけれども、カウンターン TV オリジナルランキングに関しましては、初登場は首位ではなかったんですけれども、そこから3週間首位だという状況が続いていて、フィジカルセールスに重きを置いているこのランキングであっても、もしかしたらチャートポリシーが変わった可能性があるのかなというふうにも思っていますので、ちょっとこの動向にも注目したいと思いながら、実は過去を振り返り、遡って詳しくチャートを調べることが実はできない状態なんで、この簡単 TV オリジナルランキングも実はちょっと問題があるというふうに思っております。まあ、ですから今回の YOASOBI アイドルの動向を踏まえて、ビルボールジャパンとオリコン、それから、カウンターン TV の3つのチャート、もしくはランキングで、どれが社会的ヒットの鏡であるかってことを、ぜひともこれを聞いている皆さんもご判断いただきたいなというふうに思います。で、まあ、いろんなランキングがあって当たり前だと思うっていうちょっとご意見も、今日たまたまいただいたんですけれども、それに関しましてはですね、ちょっとチャートのスタンスとか、プライドとかいった面において、オリコンとカウンターン TV の2つのランキングに対してはちょっと疑問が残るっていう点はちょっと率直にツイートしましたし、ブログでも書いておりますので、よかったらぜひともチェックしていただきたいのと、ビルボードジャパンに関しましても、まあ、これが完璧なチャートだとは自分はまだ思ってはいない、まあ、これ何様って言われるかもしれませんけれども、その理由はずっとブログで、例えば合算の基準とか、それからグローバルの、考え方に対するスタンスとかといったことを書いているんですが、ビルボールジャパンがもっとそのチャート、自分たちのチャートが、まあ、社会的ヒットの鏡だと自分をはじめとしてチャート分析をする方は思っているので、そう考えた場合にぜひともビルボールジャパンはよりこう認知度だったり信頼度を上げるための努力を、普段の努力を行ってほしいな。例えば、まあ著名なそのマーケティングを行う方と協力をして広める努力をするとか、自分がその一助になれるならば、まあ、それをやってみたいとも思っておりますけれども、というふうに思っておりますので、まあ、それを願うばかりです。ぜひともこれを聞いている皆さんは両方のチャートを比較していただければと思いますし、自分も、ことあるごとに今回 のアイドルの大ヒットを踏まえて取り上げていきたいと思っております。というわけで30分超えて長くなってしまいましたけれども、今回はアメリカグローバル、それから日本の最新ソングチャートについて、それから、自分のスタンスだったりチャートの見方だったり、比較することだったりについてお届けしました。ビルボードトップヒッツポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。